昔昔あるところにおじいさんとおばあさんがいました。二人には女の子と男の子がありました。女の子の名前はアリョーヌシカ、男の子の名前はイワーヌシカと言いました。やがておじいさんとおばあさんが死んでしまったので、アリョーヌシカとイワーヌシカはたった二人だけになってしまいました。そこでアリョーヌシカは弟のイワーヌシカを連れて仕事を探しに出かけました。遠い遠い道や広い広い野原を歩いていきました。イワヌシカが言いました。アリョーヌシカ、喉が渇いたよ。お待ちなさいイワヌシカ、井戸まで行きましょう。行けども行けどもなかなか井戸には着きません。お日様が頭の真上から照りつけるので暑くて暑くて汗びっしょりです。道に牛の蹄が落ちている。足の、爪ね、その中に水がいっぱい溜まっていました。アリョーヌシカ、僕この蹄から人飲みするよ。およしなさいイワーヌシカ、子牛になっちゃうから。イワーヌシカはアリョーヌシカの言うことを聞いて、二人はまた先へ進んでいきました。お日様は頭の真上から照りつけ、暑くて暑くて汗びっしょりです。井戸はまだまだ遠くです。道に馬の蹄が落ちていて、その中に水がいっぱい溜まっていました。アリョーヌシカ、僕この蹄から人飲みするよ。およしなさいイワーヌシカ、子馬になっちゃうから。イワーヌシカはがっかりしてため息をつきました。それからまた二人は先へ先へと歩いていきました。いくら歩いても歩いてもなかなか井戸にはつきません。お日様が頭の真上から照りつけるので暑くて暑くて汗びっしょりです。道にヤギの蹄が落ちていて、その中に水がいっぱい溜まっていました。アリョーヌシカ、僕も我慢できないや。この蹄から人飲みするよ。およしなさいイワーヌシカ、小ヤギになっちゃうから。ところがイワーヌシカはアリョーヌシカの言うことを聞かないで、ヤギの蹄から水を飲みました。飲んだと思ったらイワーヌシカは小ヤギになっていました。アリョーヌシカが弟の名前を呼ぶと、イワーヌシカの代わりに真っ白な子ヤギが駆けてきました。それを見てアリョーヌシカは座り込んでしくしく泣き出しました。子ヤギは泣いているアリョーヌシカの周りをぴょんぴょん飛び跳ねました。ちょうどそこへ一人のアキンドが通りかかりました。アキンドってわかるかな、お商売をしながら歩いている男の、あの物を売ったり買ったりする人ね。娘さんや、どうして泣いているんだね。アキンドが尋ねるので、アリョーヌシカはこれまでのことをすっかり話しました。すると、アキンドは言いました。私のところへお嫁に来ないかい？金銀ずくめの服を着せてあげるし、小ヤギも一緒に住まわせてあげるよ。考えに考えた末、アリョーヌシカはアキンドのところへお嫁に行くことにしました。こうしてアリョーヌシカと子ヤギはアキンドと一緒に暮らしました。子ヤギはいつもアリョーヌシカと同じ茶碗で食べたり飲んだりしました。ある時のこと、アキンドが仕事で家を留守にしました。するとどこから来たのか魔女がやってきて、アリョーヌシカの窓の下で、川へ水浴びに行きましょう、川へ水浴びに行きましょうと優しい声で誘いました。魔女はアリョーヌシカを川まで連れて行くと、アリョーヌシカに飛びかかり、首に石をくくりつけて水の中へドブンと放り込んでしまいました。そして自分がアリョーヌシカになりすまし、アリョーヌシカの着物を着て家へ戻っていきました。これが魔女だとは誰も気がつきませんでした。アキンドも帰ってきましたが、 魔女のことをアリオの鹿だとばかり思い込んでいました。ただ子ヤギだけが全てを知っていました。子ヤギは悲しくて何も食べず何も飲みませんでした。朝も夕方も川へ行っては岸に立って泣きました。僕の姉さん、アリオの鹿、岸まで浮かんでいらっしゃい。魔女はこのことを知ってアキンドに子ヤギを殺してくれと頼みました。アキンドは子ヤギをとても可愛がっていたので殺すのを嫌がりました。けれども魔女があんまりしつこく繰り返し繰り返し頼むのでとうとう承知して言いました。よし、子ヤギを殺せ。魔女は召使いに言いつけて焚き木をどんどん燃やし、鉄の鍋を温め、鋼のナイフを研がせました。子ヤギはもう自分の命が長くないことを知ってアキンドに言いました。死ぬ前にどうか川まで行かせてください。じゃあ行っておいでとアキンドは言いました。子ヤギは川まで行くと岸に立って悲しげに呼びました。僕の姉さん、アリオの鹿、岸まで浮かんでいらっしゃい。どんどん焚き木が燃えている。 お鍋がぐらぐら煮えている。鋼のナイフを研いでいる。僕はもうすぐ殺される。すると川の底からアリオの鹿の声が聞こえました。私の弟、岩の鹿、重たい石が引っ張るの、絹のような草が絡まるの、黄色い砂が重いのよ。魔女はいくら探しても子ヤギが見つからないので召使いを呼んで言いました。子ヤギを見つけて私のところへ連れておいで。召使いが川まで来てみると子ヤギが岸に沿って走り回りながら泣きながら呼んでいました。僕の姉さん、アリオの鹿、岸まで浮かんでいらっしゃい。どんどん焚き木が燃えている。お鍋がぐらぐら煮えている。鋼のナイフを研いでいる。僕はもうすぐ殺される。川の底からアリオの鹿の声が聞こえました。私の弟、岩の鹿、重たい石が引っ張るの、絹のような草が絡まるの、黄色い砂が重いのよ。召使いは家まで走って帰ると川で聞いたことを全部アキンドに話しました。そこでアキンドは大勢の人を集めてみんなで川まで行き、絹の網を投げてアリオの鹿を引き上げました。首から石を取り泉の水につけ新しい着物を着せるとアリオの鹿は生き返り、前よりずっとずっときれいになりました。子ヤギの方はどうかというとあんまり嬉しくて三度とんぼ返りをした途端に元の岩の鹿になりました。悪い魔女は馬の尻尾に結わえつけられ、広い広い野原へおっぽり出されてしまいました。はい、おしまい。